はですね、北アメリカですかね、エイリンに、ご参加された、ビーフの奥谷さんからエイリンとナノブで、発表された内容の情報をご共有いただきたいと思います。では、ご発表よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは、ビーフの奥谷です。今年の秋にですね、開催されたエイリン38とナノブ68会議の様子をご紹介したいと思います。で、毎回その秋の、それぞれそのエイリンの会議は、そのアドレスレジストリー地域の、北米地域の管理を行っているアドレスレジストリーの会議で、ナノブは、ジャノブの北米版ということでネットワークオペレーターズグループなので、それぞれ 主催者も違いますし、目的も違うんですけれど、年に1回秋の会議だけバックトゥーバックで、連続開催ということをやっています。なので今年もですね、米国ダラスで、連続して開催をしました。それからもう一つ今年はですね、 DSORG といって、こちらはですね、その DNS の、研究や計測について情報交換を行っている会議で、これも結構大きな規模で、例えばそのヨーロッパのライブ会議ですとか、他の会議と一緒に合わせてやっていたりするんですが、今回はナノブの直前に開催されました。で、参加者、ナノブの方なんですけど、登録者数が合計1000名を超えたということで、大体ジャノブの倍弱くらいですかね。でも、これは別に過去最大というわけではなくてですね、米国経済の景気が非常に良くて、もう最近は大体これくらい人が集まるということでした。で、そんな中で、ナノブが終わった後、エイリン会議に残った人というのは大体 10% 強の130名程度の参加者が見受けられました。で、バックトゥバックでやってはいるんですけど、そんなに何かこう一緒にその内容が重なるということはなくてですね、ナノブのオープニングの時にエイリンの CEO の方からですね、そのエイリンに関わる選挙、ナノブの人も投票できますという呼びかけがあったというくらいだったかなと思います。で、まずナノブのご紹介からなんですけど、今回のナノブ の特徴としては、アドレスポリシーの提案が非常に活発で、先ほどのエピニック会議の発表だと提案1点だったと思うんですけど、今回8点 の提案が行われて、非常に多くの議論が行われたということです。ただし、そのテーマ、議論されている内容自体がエピニック地域で全くその検討されたことがないということではなくてですね、議論の中心というのが、エピニック地域は移転を行うときに、アドレスをどれくらい使うのかというのを証明をして、申請者が証明した上で、そのサイズを承認するという基準にずっとこだわってきたんですね。で、それをちょっと現実と合っていないので緩和した方がいいんじゃないかという議論を、ここ多分、1年ぐらいは続けていて、その何でしょうね、最終決というか、最終的にどうするかという決断を出すということで、いろいろなバリエーションの提案を行って、堪能したというところが大きなポイントです。で、エイリン地域でも FOIS の登録情報の正確性向上についてのパネルディスカッションがありまして、そこでちょっと話した声もあって、今回 FBI の方に来ていただけることになりました。それからですね、エイリンの会議では IETF の動向を毎回アップデートされてまして、これはそのエイリン事務局がというよりも、その地域の参加者がボランティアベースで、共有しているということです。日本においてはその、JPOPM のような場ではないですけど、個別な JP が主催して IETF 報告会をやっているかなと思います。それから、エイリンの方でも選挙が行われましたというところが今回の特徴でした。会場の雰囲気なんですけれど、ちょっと写真が暗くて見づらいかもしれないですけど、一番上のものがこちらも一応挙手で提案に対して賛成か反対かということを表明して、エピニック地域と違うところはその場で判断がされるわけではなくてですね、これまでの その議論の積み重ねも含めて、エイリンの AC と呼ばれているコミュニティから選挙で選出されているグループの人たちが会議終わった後に議論の上判断をするという形をとってます。これが、何でしょう、ミーティングの会場の看板なんですけど、上にいる生き物がなんかテキサス州だったかダラス市だったかの、なんかその州が市のシンボルの生き物らしくて、毎回ミーティングのロゴが工夫されていて面白いです。それからプロモーショングッズもとっても充実していて、これ下にあるのまたちょっと写真見づらいと思うんですけど、 運用のプロモーショングッズ、シールですとか、それからミントスとか、なんかいろんなものが置いていて、なかなか楽しい感じの受付になってました。で、今回の選挙ですけど、まず営林の知事選挙、2席に対して4名の候補者がいて、印象的だったのは、例えばその名の物理事に選出された方ですとか、セキュリティ分野の専門家というような、そういった何でしょう、技術分野に強い方が、理事に立候補されていたというところが印象的でした。それからですね、もう長年営林の理事長を務めていたウィントサーフ氏が今回で理事を退任するということで、理事長をカナダの方に引き継ぐということも行われて、ちょっとすいません、なんか iPhone で撮った写真なので小さいんですけど、まあ、コミュニティのメンバーがウィントサーフ氏に今までありがとうございますということでスタンディングオベーションで、まあ、今までの公言に感謝を示してました。で、ADAC の方の選挙なんですけど、こちら先ほども話した通り、そのポリシー、アドレスポリシーに対する議論を調整する役割を持ってまして、他の地域と大きく違うのはですね、この AC の人たちっていうのは誰か提案者がいたら、それに対して AC がシェパードという形についてですね、一緒に提案を作っていくという役割も担っていて、かなりポリシー策定において大きな役割を果たしています。なので人数もですね、10名を超えるぐらいのグループで、今回6席の分析に対して候補者が11名と、やりたい人が結構いるんだなという印象で、まあ、立候補者の人材も非常に多様でして、例えばカナダから政策や戦略のアナリストという、まあ、女性が立候補していたり、ユニックスや BSD、Linux コミュニティで活躍されている方が立候補されていたりということで、面白かったです。で、アドレスポリシー提案の議論なんですけど、先ほど話した通り大きなポイントっていうのは、移転時のアドレスの、まあ、どれくらい使うのかっていうのを必要性を証明した上で移転が認められるかどうか、その基準のモデルを緩和するのかということの議論でした。で、結論として緩和をするということで支持が得られたんですけど、完全にその確認するという要件自体を撤廃するわけではなくて、要件を緩やかにしましょうということです。エピニック地域にとっては直接これ自体影響がある提案ではないんですけどというのは北米の中の基準ですので、一方でもこれをきっかけにですね、エピニック地域でも移転の要件を見直すきっかけとすることも可能かなと思います。それから、まあ、エーリンとエピニックの間の移転において、まあ、エーリンが緩まればエピニックある程度緩まっても、エーリン側が今まではその他の地域と移転するときにエーリンと同じような基準じゃないとということを言ってたんですけど、まあ、そういった懸念も薄まるのかなというところです。あともう一つ今回議論された中で、エピニック地域の提案と目的は共通していたけれど結論がそれぞれ違ったものがありまして、さっきその、一つ前の発表で、ブロック116として提案されていた最後のスラハチブロックからの移転は認めませんということ、エピニック地域だと支持されなかったんですけど、エーリンでは同じような趣旨の提案が行われて、こちらではコンセンサスというふうに違う結論になったというところも印象的でした。まあ、コンセンサスに至った主な提案ですけれど、そうですね、一番大きなのはその返却された VO アドレスからの、分配を3ヶ月から24ヶ月に延長しましょう、移転と統一しましょうという提案と、あと移転において、他の地域との移転において、今まででであったら移転の12ヶ月は移転を行うことができないんですけれど、同一組織、例えばグローバルのビジネスを展開しているような企業であれば、12ヶ月待たないで移転ができるということ、それから、特定の目的に利用するための分配として定義されていて、これ、さっきプロップ116と、目的が同じようです。このコンセンサスに至ったというところです。で、個々のその提案の概要というのは、JPNICのブログでご紹介していますので、そちらをご覧いただければと思います。で、それ以外のポリシー関係としては、ACE 番号におけるマルチホーム要件の撤廃というのは、これは新しい提案というかではなくて、支持された提案が施行されたという報告が行われました。これはすでにですね、エーリンだけではなくて、ヨーロッパ中近東のライフ地域、それから私たちのエピニク地域でもこの要件というのは適用していて、マルチホーム接続を行っているということは、ACE 番号を申請、分配を受ける上で必須と、なくなったときの3地域において必須じゃないというところです。で、参加者から私にはこの提案は本当に嬉しいということで、積極的に支持する ど、実際今後そのまあ同盟のエースが分配されていく中、あの4倍とエースが枯渇するというわけではないんですけど、まあ、経路公開への影響というのはあのどうなってくるんだろうということは注視するかもしれません。次はですね、ITF の報告、まあ、これあの ITF の報告自体がメインではないので、まあ、こんな報告を行いましたというご紹介なんですけど、あの印象的だったのが、毎回その ITF 会議開催される前に IEPC という会議が行われて、これはですね、あの運用におけるあの、まあ、影響として特筆すべきことを、まあ、情報交換する会議ということのようです。で今回はあの、まあ、ROA、 あのどういうものが正確な ROA なんだろうかというような議論ですとか、 Yet another DNS といって、まあ、その DNS についていろいろこうテストをするような実験的な取り組みですとか、あとは Vlog についていろいろサービスを実施してますみたいなことが紹介されていて、あの資料はすべてこちらでご覧いただくことが可能です。ちなみにあの、韓国で行われた IETF ではなく、この一つ前の IETF の報告があの営林会議のタイミングで行われていたので、情報が少し古いかもしれないです。それからあの、まあ、バリューレスという視点で印象的だったのがですね、V4、V6 のトランスレーション専用のプレフィックスというのが提案されていますという紹介がありまして、まあ、その、企業の内部のネットワークの中でトランスレーションするために、まあ、このスラッシュ6の空間をあのリザーブした動画という提案が行われていて、かなり、それは本当に必要なのかということを議論が要求していたという話を聞いています。で、じゃあ、まあ、それ、まあ、エイリンの案の紹介というのが以上なんですけど、次ナノグの紹介です。ナノグ会議3日間で30のセッションということで、非常に多様なあの議論が行われまして、最終日にはあのウィンドサーフ氏からも IoT に関する記念講演が行われたりしていました。ただちょっと正直内容自体そんなにこう新しいわっていうような情報というよりも、こういう課題もありますね、こういう議論のあのことも検討しなければいけないですねというようなことを参加者と一緒に議論するというような内容だったなと思います。で、資源管理関連ですと、初めのオープニングの議論として INT の監督権限以下について発表が行われたり、それから VO アドレスの移転市場についてブローカーの人と、それから、オラクルの方からなんか実体験紹介するというようなセッションも行われたりしました。それからですね、あの今回その DNS オワークが全あのナノグの前に開催されたということで、そこで の, あの議論のまとめがあの資料として公開されてまして、この資料を見ると DNS 関係 の, あの動向をひとまとめにするには有益かなと思います。アジェンダフィールドがありまして資料が掲載されていますので、ご覧ください。それからですね、ミーティングが開催 された後にですね、あの LINE の方がナノグの中で発表をしていて、まあ、その時は、守るために、意図的にアドレスのハイジャックを行うことはいいのか悪いのかというような、あの割と分流するようなテーマであの発表していて、なんかこういうことをやってる企業がいますというような発表だったんですね。でその、まあ、タイミングがその発表直後にあの DNS が行われたということで、報復攻撃なんじゃないかというような見方もあったり、まあ、ちょっと実際のところは分からないんですけど、それをきっかけにナノグのメーリングもオペレーショナルコミュニティとして何ができるのかというような議論が盛り上がっていました。で会場の雰囲気はこんな感じで、まあ、スポンサーの数が本当に多いですね。それから、まあ、ネットワーキングが重視されているので、まあ、廊下でいろんなところで議論がされていたり、懇親会 の, あの様子であのスポンサーのブースが、まあ、懇親会の会場にあっていろいろなプロモーショングッズを配っていたりというところです。で、まあ、オープニング個々の、まあ、少し印象的だったものをご紹介していきますけど、オープニングキーノートの、まあ、エンドトランジション、これ、まあ、いろんなところで話されていると思うんですけど、まあ、そもそもそのオペレーター向けのカンファレンスであるナノグというところのもうオープニングの結構大きな枠としてこのようなテーマが行われたというところが、まあ、私としては印象的でした。であのスピーカーはあのそのアイアナ機能をずっとの個人として担ってきた、まあ、ミスターアイアナと言っても良いと思うんですけど、ジョン・ボステル氏にずっと近しかった、スコット・ブラッドナー氏とエイリンのボードでもあった方なんですけど、アイアナのボードも進めたりというような、まああのまあ、あのずっと黎明期から関わってた方が当時の様子をあの語ってくださったというところです。で、まあ、いくつかそのエピソードが共有されてまして、もともと その、 アイキャンの管理課にアイエナ機能が行くときに、資源管理 のレジストリーである RIR はあんまりアイキャンの管理課に行きたくないというような傾向を示していたんですけど、情報ステーションの意向としてアイナというのは一つのプロトコルも、ドメイン名も番号資源の一つのところでまとめたいという意向があって最終的に合意したというような経緯ですとか、それからですね、今回今年10月に完了したアイナ機能の監督権限移管において米国政府の中で一部その米国が監督権限を手放すことについて懸念があったんですけど、それは新しい話じゃなくて当初から結構懸念がされていて、いろんなプレッシャーがかけられていたという話ですとか、最終的にはその民間の組織であるアイキャンの管理下になったんですけど、なかなかいろいろな調整によってジョン・フォステル氏が本当に望んでいた形じゃない部分で実装された部分も、ありましたというような説明がありました。基本的にちょっと古くから調べたので過去の話が多くあったんですけど、このようにトリビア的な話を聞けることは興味深かったです。それからですね、ルーティング関係ですと、APNIC の、チーフサイエンティストであるジェフ・シューストンさんからデフォルトというのを、求めるというの会議で発表が行われました。これ同じ発表が APNIC 会議でも行われていました。でそもそもその、グローバル の経路情報というのはティア1レベルまでいくとどの上流もある程度同じような情報を持っているだろうと思って上流を選ぶと思うけれど、実態を見ると全然違いますと。上流によって全然持っている経路情報が異なっているというのが現在のインターネットで、もうピアトゥピアの接続というよりも CDN ですとか大手のコンテンツへのアクセスベースというのが主流になっていますというような発表が行われていました。であんまりその紹介された内容自体はそんなに驚きということではなかったとは思うんですけど、実際の統計や調査情報を踏まえて、そういうことを実証していたというところが興味深かったのと、それに対してヤフーの方からは、いやアドレスプレフィックスベースで見ると確かに上流違うけどコンテンツベースで見ていくと到達点というのはどこも同じになっている可能性があるから、そこも含めて見るべきだというような指摘もあったりしました。でそれ以外のルーティング関係としてはラージ BGP コミュニティといって、今の BGP コミュニティ32ビットのものっていうのは2バイト AS には対応できるんですけれど、4バイトにおいてはビット数が足りないので、本来の BGP コミュニティとしての目的が実現できないと、そういったこともあるので、拡張しましょうという提案が現在 IETF で行われていると言われていまして、このタイミングはですね、ソウルでの IETF が開催される前でしたので、その後もしかすると進捗があったかもしれない。ですね、Facebook がですね、Vlookを使って面白いことをやっているみたいで、その彼らのニーズとしてはいろいろそのネットワークの機器を頻繁に動かさなければいけない。で彼らのネットワークの機器も非常に大きいので、それをなんかこうもっと自動的にやれる便利な仕組みが欲しいということで、 Vlookにおける ILH という機能というのがですね、識別子としてのアドレスとそれから物理的な場所をとその識別する役割というのを分ける機能があって、その機能を使って、Vlookを導入して非常に管理がやりやすくなっていますというような発表も行われていました。それからですね、セキュリティトラックという、セキュリティに特化したトラックもあって、これは実際なんか見てみるとどちらかというとその各種と計測ですとか研究をやっている人たち、スタンフォード大学の人ですとかカイダーのような、有名な研究機関が、発表してたんですけど、今回印象的だったのは中国版の発表者の2名発表しまして、 DDoS をリアルタイムに検出できるシステムを紹介していて、電子メール登録すると検出結果を誰でも教えてくれるということでした。でセキュリティ分野における専門家からはこの取り組みを非常に評価するような意見もあったりですね、そういうふうにリアルタイムの分析が行われることは助かるというような意見がありました。中国は本当にいろんな分野で出てきてまして、 IETF でも常連だというふうに聞いてますし、それからインターネットガバナンスの分野でも出てきていて、日本の方でもこういった場でも出てきてるんだなというところが印象的でした。これもですね、APNIC の会議で同じ発表が行われていたようです。というところが全体の様子なんですけれど、ブログ、JPNIC のブログでもこれらについてご紹介していますので、文字で読みたいという方はご覧いただければと思います。駆け
はい、北井さん、ありがとうございます。北アメリカ地域で開催されたエリットナノブの、ミーティングのレポートをいただきました。何かご質問とか、この話はどうなったのかという話がある方は、複数ですが、挙手をお願いいたします。
ポリシー証拠をいただきましたけど、そちらはまだ決まったわけではないと思いますか？
ですね、AC がコンセンサスという判断と、はい、コンセンサスという判断はしていて、はい、もうすでに二次会に勧告はしてます、はい、なので、施行しますという承認まではやられていませんけれど、はい、まあ、どこで問題がない限りは、このまま通るということです。ですね、AC のアナウンスを見ていただくと、はい、どのポリシーが通ったのかという事案は掲載されています。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他によろしいでしょうか？大丈夫ですか？
はい、
では、ファンファンピューをここまでとさせていただきます。奥谷さん、ありがとうございました。